7つの言語に乗せて日本を世界へ、日本 .com ポッドキャスト始まります。私たちは日本からの世界に届けたい、海外からの日本を知りたいという声にお応えする多言語発信サイト日本 .com を運営しています。このポッドキャストでは世界中のさまざまな国から集まった各言語のスタッフやタイムリーなおすすめ記事などを紹介していきます。
さて、今回は前回と同じく英語ネイティブの翻訳者からピーター・ダーフィーさんをお招きしました。日本 .com の立ち上げ前から長く財団を支えてくれてます英語チームのボスです。ダーフィーさんには翻訳者の仕事の面白さや難しさなどについてたくさん語ってもらいたいです。
まずは日本語に興味を持ったきっかけを教えてください、
はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本に興味を持つきっかけというのは最初はありませんでした。というのは私が14歳の時に日本に来ましたが、親の転勤の関係で来ることになって、私が行きたくなかったっていう、そういう経歴の持ち主で、日本に行きたい、日本のこういう漫画が好き、アニメが好き、そういうのは一切なく、なんで行かなくちゃいけないのかって文句言いながら、最初来ましたが、それはもう今年で40年前の話になりますがまだいますなので、そのどこかで、面白く感じるようにはなったと思いますが、最初はそういうきっかけっていうのは特になかったような覚えです。
お父様のお仕事の関係で日本に来て、でまた帰ることになった。
そうですね、東京のインターナショナルスクールに通って卒業してからアメリカのカリフォルニアの大学に、入ることになって、大学に戻って5年間勉強した後にまた仕事しに日本に帰ってきたのが、これは今度は30何年前ですか、
うん、そうですよね。じゃあその時に仕事は日本でやりたいって思ったってことは、ちょっと日本恋しいなって思った感じ、
恋しい
ってい
うか、親はまだいましたので、その大学の間も夏休みとか冬休みの間は帰国する形で日本にもう一回遊びに行く、あるいは 夏の間アルバイトをするとか、いろいろありましたが、大学でも日本語を専攻して、勉強してましたんで、それを生かすためには日本で仕事をすることが一番いろいろできることができました。
なるほど。で、どこに最初行かれたんでしたっけ？
最初は3年間栃木の方に、仕事をすることになったんですが、栃木県那須町、一番北の。
いいとこ好きです。
はい、ちょっと今はもうないと思うんですが、しばらくの間はちょっと日本語がなまってしまって、うん、知り上がりというなんかそういう、うん、ダンベとか、
ダンベ、
うん、そういう日本語を使うことになって、うん、それは今はだいぶ抜けてると思うんですけども、それは3年間仕事することで、うん、96年に東京にもう一回来てジャパンエコっていう会社に入ることになって、今の日本 .com の前身の会社になりますが、うん、ほぼ30年前からこの団体にいるということになります。今年で来年で30年ですね。
うちの、その財団の中では一番古くからいらっしゃいますよね。
そうです、はい、私が一番オールドメンバーです
最初から翻訳の基礎とかを学んでやっていたわけではないです。
ではないです。日本語ができて話せて読めて、で英語はある程度書けたっていう、そういう技術を持ってこの仕事に入ったっていうことですが、
じゃあ仕事しながら学んでいったって感じ。
そうですね、まあ、特に当時は政治経済がメインの分野だったんですが、日本の政治を勉強したことは特になかったし、経済学も大学で一切、見たことはなかったので、ほぼ毎日勉強しながら、なんで書いてるかと思いながら、その英語でまず何て言うのかわからないまま、突入して、その英語とは何ぞやってって思いながら調べて、この日本語の意味を分かるようになったら今度は英語で何て言うんだろうって調べて、書く毎日でした。でそれはまあ数年続いて、やっと当時の先輩のその編集者に、最初はダメだと思ったけどやっと使えるやつになったって言われて、 良かったと思って
今に至る。そう、
まあでもそういう時代を経たからこそ今は逆にその若手を育てることはできる、そのまあ英文チームのトップとして今やってるんですが、その他の下に社内に2人翻訳者がいて、その2人がやる翻訳を私が見てちょっと編集をするブラッシュアップするっていう、仕事も今は多分メインだと思うんですよ。自分で翻訳するよりは周りのみんなが翻訳するやつを私が見て修正をするっていうのが編集者としての仕事がほとんどだと思います。そのもともとの原文は日本語であって、それはこういう意味が入っているので、その意味をうまく英文の読者に伝えるためにはこういう言い回しをしないといけないとか、他の情報を添付しないといけないとか、そういうのをいろいろ考えることができるのは翻訳者でないといけなくて、その翻訳者が編集者に回るっていう、そういうなんか流れがあると思います、うちの会社は。
そういったお話も踏まえて、今の翻訳のポイントとかが分かるような最近ご担当されたおすすめの記事を紹介してください。
12月に日本語が出て1月に英語を出したんですが、そのなぜ土葬はダメっていう記事があって、今の日本は日本人ばかりではなくて多文化共生、海外からの、いろんな国の方々が入ってくるようになって、その日本のやり方と違うやり方で暮らしをするという人が増えてきていることで、例えばイスラム教徒の方であれば土葬じゃないといけないっていう、そういう宗教的なルール、そういう背景もありますので、それ自分の親戚が亡くなった時には土葬をしたい、だけど土葬できる、墓地とか霊園とかが結構限られているという話はあります、うん、現在日本では別にやっちゃいけないっていう法律は何もありませんが、その長年のやり方は大体これが決まっているっていうことで、なかなかやってもらえるところはない。で、私が今東京の府中の方、ちょっと西の方にいるんですが、多摩霊園が近くで、いつもの散歩コースが墓地の中よく歩いてますが、あそこの外人墓地のセクションがあって、結構イスラム教徒の、お墓がたくさんあって、その辺は多分みんな土葬になってると思うんですが、そういうできるところはありますが、まあ、この記事を読んでみるとできないところが多かったり、あるいは本当はできるんですけど、その周りの住民がみんな反対して。で、これはまあ翻訳にあたって考えれば、まあ、日本語にはこの NIMBY っていう言葉は出てきます。NIMBY。うん、で、これはもともと英語の言葉で、Not in my backyard という、うん、私の裏にはなんてそういうのはもうやってほしくない。だから違うところにやんなさいって。で、よくまあ、ゴミの処理場だとかそういう汚い施設が何か来そうなケースがあるとすれば、もうこっちじゃなくて違うところで作ってくれっていう、社会にとって必要なものだとは分かるんだけど自分の近くには置きたくないという認備という言い方はあるんですが、もともと英語なんでみんな分かるし、で逆に日本人が読む日本語の中にすぐ分かるような宮城県の仙台とかそういう地名とかが出てくると、仙台って日本人が見ると、あ、宮城県の県庁所在地だし、東北だし、その地震の時は大変だったし、みんな牛タン食べてるし、うん、そういういろんなイメージが湧いてくるのに対して、英語で仙台って見ると何のこっちゃわからないので、必要な情報とは何か考えてそれをちょっと補填しないといけないっていう、そういうやり方もあります。だからストレートにこの言葉をそのまま英語の言葉に置き換えるという作業ではなくて、読者のことをまず考えて、読者にとってこれはいらない、これは逆に日本語になかったけど必要というのを考えながらやる。
なるほど。特にこの記事については宗教観とか文化の違いによって多分受け取り方がかなり変わってくるかと思うんですけど、
そんなに、まあ、内容的には難しい話ではありませんが、ちょっとセンシティブな部分としては、そのやっぱり文化的な考え、日本人の この辺の住民が考えていること、なんで これは世界中普通にみんなやってるのに、なんで日本人は嫌なのかっていう、そういう目で見ちゃいけないし、日本人も真剣にこういうふうに思っているんで、それをこう尊重する形で、実はこういう問題が起きているけど、問題 としてはちょっとあの認識は外国の読者は認識しないかもしれませんが、日本人から見ればこれはすごい問題だって、だからそのなんで反対しているのかっていうのは結構センシティブな問題として扱って、
詳しくない方がそのまま日本語の記事を翻訳しちゃうと、あ、日本人は排他的だからみたいな感じにあの切っちゃうと思うんですけど、ダフィーさんみたいに日本の文化なんかもよく理解されている方が翻訳すると、あのそういう
点でも両方のことが分かるからね、
理解を深められるような翻訳のされ方ができる。そうですね、
まあ、その長年の伝統は日本では実はあの仮想がメインでほぼみんなはそれにするんですが、その、まあ、伝統が変わるものであって、最近は仮想場に行って仮想してその、はい、あの遺骨を墓に入れるじゃなくて、例えば、樹木葬だとか、あとその灰をどこかあの亡くなった方が好きだった場所に持って行ってそれをこう散らかすとか、そういうのをいろいろ最近はやるようになってるので、その変わりつつある文化の中でこういう伝統がまだ重んじられていて、こういう摩擦が起きている場所もあるんだけれども、どうすればいいかっていうのをこう考えながら、皆さんがやっていて、それを紹介する記事として、構成して出していかないといけない。うちのウェブサイトは日本のことを紹介するウェブサイトなので、日本はこうだよっていう、それを間違った形ではなくてストレートに正しく伝えないといけないと、勉強になったって喜んで読むことができるようなものを出したいし、新しい情報、初めて知った情報、そういうのをこういろいろ考えながら、でさっき言ったように日本語には何もそういうのは書いてないけど、実はこういうディテールは海外の読者にとっては大事なものだから、それを添付して、足して入れるとか、そういうやり方なので、まあ、ストレートに本当にこの日本語に書いてあるこの単語をそのまま英語の単語に置き換えて出せるという作業ではなくて、日本人のこの元々の書き手がいて、その人が何を意図して書いたのかっていうのを組みながら、最終的にはその読者にとって何が必要かっていうのを考えながら、2人のニーズに合ったような形でその橋を作るっていうのが翻訳者だと思います。
読んでためになるお話ということがありましたが、桜と梅の見分け方の記事もある意味お役立ち系の記事でしたよね。
これは日本を考えれば桜ってみんな多分想像はすぐ浮かぶんですけど、その前にこれが出ますよ、でこれは実はもっと綺麗だったりしますよ、だからその違いがあるという情報で、面白いところとしての日本を紹介するという形、それを強調するような形で出していかないといけない。
でもあのアメリカでは梅は桜ほど知られてないですか？やっぱり
日本はもうチェリーブロッサムっていうイメージがあまりにも強くて、 AI に日本の画像を作ってくださいって頼むと、富士山が出て、その神奈川の、あの北斎の波が来て、どっかに桜は大体咲いてると思うんだよ。その AI から見れば日本のイメージはこれっていうのが、桜はあまりにも強くて、梅は大抵はプラムとあの翻訳されることは多いんですが、実はプラムよりアプリコットに近いフルーツの種類だよっていうのがあって、それもちゃんと押さえて英語には入れましたが、一回それを紹介した後にその後はずっと梅っていう、その、 あのローマ字で書いてる梅桜って、その分類をまず定義してからそれを使っていけるっていう。
で今ちょっとそういうあの翻訳の難しさみたいなところでお話しいただいたんですけれども、ダフィーさんはその AI 翻訳って今もう皆さん一般人も使うようになったんですけれども、 AI の翻訳と人の手で翻訳するこの違い、大きな違いって何なんでしょう？
まあ一番は何といってもそのさっき言った、書き手、元の原文の書き手は何を考えて書いたのかっていうのを考えることは AI はできません。で読者、最終的に英語になったとすれば、英語の読者は何を期待してどういう情報がためになるようなものなので、入れなくちゃいけないのかっていうのも AI は考えることはできません。人間の翻訳者が間に立って両方に足を入れて、両方の世界に足を入れて両方考えながらやるっていう作業だとすれば、これは人間にしかまだできないなって思いながら私はいつも言ってるんです。人間の手による翻訳っていうのはうちのウェブサイトで出してるんですが、その代わりとなる AI はまだまだ来ないし、来ることはあるのかなと思ったりもしますよね。 埋めて出ればプラムってそのまま出すと思うんですよね、AI は。
なんかこう日本語にある言葉で英語にしがたい言葉もあると思うんですけど、社会人って日本語では全然普通に社会人としてちゃんと自覚を持ちなさいとか普通に使うんで、まあ、英語でそういった社会人っていう直訳みたいなものはないですよね。
その前に意味は多分たくさんあると思うんですよね、うん、私が栃木にちょうどいるときに、社会人のバスケのチームに入ってましたがっていう、その文脈の中で言う社会人はもう学生ではないよっていう意味ですよね、はい、だから卒業生っていう意味なのか、
うん、そう訳しちゃっていいのかどうか、
アダルトっていう意味なのか、成人なのか、社会人はもう学生の時代が終わって社会に出て仕事をしたり、センテンスの中で使ったら、あ、こういう文脈の中だからこういう意味だったっていうのを分かって初めて翻訳できるものだと思うんで、ただ単に成人したアダルトなのか、あるいはもう学生じゃなくて社会人、社会に出て仕事をしている人なのか、カンパニーエンプロイーなのか何なのかっていう、そのいろんな、ね、いろんな言い方は想像できるんですけれど、うん、その文脈の中でどういうふうに使われていたかっていうのを考えてやらないとそれはできない。
社会人としての自覚を持つみたいな感じで、私ちょっと AI 翻訳やってみたんです。そしたらメンバーオブソサイエティって出たんで、ちょっと違うなっていう。
これもダメだと思うんですね。
ダメですよね。
Member of society でいうと学生も社会の一員だし、はい、子供も社会の一員だし、赤ちゃんでも社会に入って生きている、ものだし、
全く意味が。
Member of society って会社だってそうじゃないけど、人間じゃなくても
そうですね。
その社会の一員、社会を構成する一部というふうに考えるような用語としては、その Member of society というのは考えられると思うんですけど、今回のこのセンテンスの中でこういう意味でこの言葉を使っているっていう、人間の目、人間の心を持って見る AI は本当にターミネーターの時代じゃないと出てこないので、まだ大丈夫です。
結局どうやって訳したらいいのかっていうところで出てきたのがプロフェッショナルっていうのも使えるんじゃないかっていう話してましたけれども、
文脈によってはそれはいけると思いますよね、うん、特にその社会人としての意識を持ってっていう、そういう話からすれば、うん、もう子供じゃないんだからってい う、ね、なんかそういう意味を込めて使ってるような響きは出てくるんで、うん、ちゃんとやってるよっていう、そういう意識を持ってやんなさいっていうと、うん、プロフェッショナルっていうのはあり得ると思いますね、う
ん、最近なんか日本語でそれは自分ごと化しましょうとかっていう言葉が巷で使われてるんですけれども、自分ごと化っていうのもちょっと AI で入れてみたら、パーソナライズとかメイクサムシングパーソナリーとかいうのが出てくるんですけど、これもどうなんですかね。
これは多分使えないと思う。
使えないですよね。
化っていう日本語は非常にこれも厄介な言葉の要素で、これを翻訳する日本語は非常にこれは便利なツールで、何でも何とかか、国際か、人間か、うんうん、自分ごとか、うん、そのかをつけるだけで、うん、eyes、 英語だったら IZE っていうその一番最後につける文言はたくさんできるんですけど、はい、だからといってそれがいい翻訳かって言ったら、うん、そうでもないケースはほとんどだと思いますし、うん、自分ごとかだったらオーナーシップっていうような言葉を使ったりするケースはあるんじゃないかなと思うんですよね、はい、Take ownership of this issue とか、私が担当しますっていう、うん、他人事ではなくて自分事だよっていうのを強調するような言い回しっていうのは、その文脈の中で考えれば、この一言が英語の一言になることなく、このテキスト全体で言おうとしていることを英語で言おうとすれば、どういう表現を使えばいいのかっていうの、そういうのが、翻訳なので、漱石が昔そので彼は英語を教えているときに、その英語では I love you って言います、じゃあ日本語では何て言いますかって、で生徒はみんな我何時を愛すとか、私あなた愛しますと、それはもうすごい頭きて、ダメだそれでも日本人か、そんな言い回しが日本語ではしない。日本語では月はとても青いなと言います。
月が綺麗ですね。
両方見ることある、両方の説はありますが、綺麗ですねとか青いですね、要は 英語で I love you って発言する時っていうのは、彼女と一緒に外でいて綺麗な空を見上げて腕を肩にかけてI love you って言いますが、日本語ではそういうことを言わないで、月はとても綺麗だなっていう、その文脈の中で使う言葉はこれですよって彼が主張した。あの森鴎外も、いろんな文学を日本語に直したんですけど、ノルウェーのイブセンの作品の中で、ノラっていう女の子がいて、そのノラがマカロンを食べてた。でマカロンっていうのが日本ではまだ当時は誰も何のこっちゃ分からなくて、そのマカロンじゃなくてカタカナに書いてマクロンって書いた。ノーラはマクロン食べましたって書いて、ですごく文句言われた。当時のその本を読んだ人は、なんでこんな誰も聞いたことマクロンって、そんな言葉は使わないで飴玉って書けばよかったじゃんって文句言われて、で彼はそれに対して、いやちょっと考えろ、イメージとして西洋のヨーロッパの女の子がマカロンっていうのを食べているイメージを想像してください。でそれに比べて、ちっちゃい日本にいる女の子が飴玉を舐めている、一緒ですか？全然違う。だからそのイメージを伝えるためには、今度は新しい言葉を日本語に導入しないといけなかったっていう、まあその原文を作った時の考えを考えて、読者にそれが届く時のインパクトを考えて、両方バランスよく、その森鴎外流なのか漱石流なのかって両方ありえると思うんですけど、それはケースバイケースで考えていくのが翻訳者。
まあ、ちょっとこんな感じで、すごい話は盛り上がってしまったんですけれども、引き続きまあこういった AI 翻訳の件ですとか、まあ、今後もダーフィーさんには何度かあの出演いただきたいと思いますので、またちょっと別の面白かった記事とかを紹介してもらえたらなって思っています。
翻訳は、日本ドットコムの生命線だと思いますので、
はいは
い、いろいろ今後も教えていただければと思います。
はい、はいはい、ありがとうございます。
今日はダーフィーさんにいろいろお話をお伺いしました。
次回もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
日本ドットコム